声の広報八千代、2026年8月号、ナンバー802をお届けします。令和8年8月1日発行、編集発行、八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、茨城県結城郡八千代町大字菅野屋1170番地、電話0296-48-1111、代表、ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 朗読ボランティア、欅の会がお届けします。声の広報八千代、2026年8月号、ナンバー802の主な内容は次の通りです。地域事業者とアイドルによる新商品開発プロジェクト始動。地域おこし協力隊から八千代町の農家に。児童扶養手当、特別児童扶養手当。徴税等の納付はメリットいっぱいの口座振り替えで。町の話題トピックス。スポーツコーナー。みんなの広場。我が村、我が郷土。町長コラム。お知らせ版。八千代中学校校章デザイン大募集。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上の方に、茶色のローマ字で八千代と書かれています。下の方には、5月26日、地域事業者とアイドルによる新商品開発プロジェクトの一環で、昭和歌謡グループ、昭和の塩田正樹さんと山本圭一さんが八千代町を訪れました、とコメントが添えられています。表紙一面には、白菜畑で春白菜を持った笑顔の塩田さんと山本さんの写真が載っています。以上、表紙の説明でした。地域事業者とアイドルによる新商品開発プロジェクト始動。7月2日参議院議員会館で記者発表会実施。このプロジェクトはどんなもの。内閣府の地域未来交付金を活用したモデル事業で、現役で活躍するアイドルなどが公民連携推進大使となり、地域事業者とコラボした新商品の開発や自治体の PR を行うもので、今回は八千代町、千葉県野田市、奈良県葛城市、石川県羽咋市、福井県高浜町の5市町が対象となります。記者発表会では、元 AKB48 でバイク女子の平島夏美さん、元乃木坂46の新内舞さん、フリーアナウンサーの谷尻萌さんの3人が地方創生応援大使、昭和歌謡グループの昭和祭りが公民連携大使、子育てインフルエンサーの夏ピピさん、北山ひばりさん、IA さんの3人が子育て応援大使として就任しました。任命式では各自治体の市長、首長から各タレントに委嘱状を交付。平島さんに委嘱状を手渡した野村町長は、 八千代町には白菜、メロン、梨をはじめ情報を発信できるものがたくさんある。皆様の力を借りて八千代町をさらに盛り上げていければと意気込みを語りました。コラボ商品などの情報は決まり次第お知らせします。お楽しみに。前列に野村町長を中心にして野田市市長、葛城市市長、羽咋市市長、高浜町町長の5人、後列にタレントさんたち11人、合わせて16人が笑顔で手を振る集合写真のほか、挨拶をする野村町長、野村町長から東島さんへの委嘱状交付の様子、委嘱状を手にして笑顔のタレントさん11人の写真が載っています。5月26日、八千代町の魅力を事前調査。昭和歌謡グループ昭和の塩田正樹さん、山本圭司さんが八千代町を訪問。2人は町内の事業所や畑、4月にリニューアルオープンした八千代グリーンビレッジ経由館を訪れたほか、八千代町の特産品の収穫や試食を体験し、八千代町の豊かな自然や食の魅力を体感した様子でした。トレーラーハウス内部に2人のサインがあります。経由館の敷地内にある3棟のトレーラーハウス内部に塩戸さんと山本さんのサインがあります。書かれているサインは塩戸さんのみ、山本さんのみ、2人のサインと3種類あり、ハウスにより異なります。なお利用者のみ見ることができます。ぜひ経由館と合わせてトレーラーハウスをご利用ください。詳細はトレーラーハウス予約サイト、経由館ホームページをご覧ください。塩田さんと山本さんの間で一緒にポーズを取る野村町長、役場町長室で挨拶、茶葉刺しネタの収穫体験、高荷メロンのハウス内での収穫、白菜畑での春白菜の収穫、経由館内の直売所で買い物、八千代町の特産品と記念撮影、バーベキュー場でのバーベキュー、スイーツもたっぷり堪能、トレーラーハウス内のサインの前での写真と、塩田さんと山本さんの忙しくも楽しそうな八千代町訪問の写真が12枚載っています。プロジェクトに関する問い合わせ、まちづくり推進課地方創生係、内線3420、トレーラーハウスに関する問い合わせ、商工観光課観光物産係、内線2310。以上、地域事業者とアイドルによる新商品開発プロジェクト指導についてでした。担当は為貝三郎でした。
町内初、地域おこし協力隊から八千代町の農家に。畑中俊介さん、出身北海道札幌市、任期令和4年10月から令和7年9月。吉村亮さん、出身千葉県浦安市、任期令和4年12月から令和7年11月。地域おこし協力隊から 八千代町の農家となり、株式会社わなしを設立した畑中さんと吉村さん。二人に協力隊時代の話や農業の魅力などの話を伺いました。継承は略します。質問。八千代町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは？畑中。梨の農業ができる場所を探していたところに、八千代町で地域おこし協力隊を募集しているのを見て応募しました。同時期に他の地域では同じような募集がなく、先んじて取り組んでいた八千代町に可能性を感じました。吉村、地域おこし協力隊の活動で全国いろいろ探していて、自分と妻の出身地からもちょうどいいところにあったのが八千代町でした。農業自体は未経験でしたが、子供がいて子育てをするのに親が近くにいてくれる方が何かと助かるのもあり、八千代町の協力隊に応募しました。質問。協力隊の活動を通じて得たものや学んだことは？畑中。受け入れ農家さんのところで丁寧に教えていただいたので、独立にあたって特に心配はありませんでした。協力隊に着任する前にも農業に携わっていたことはあるのですが、単年で収穫できる野菜などと違い、果樹は2年から3年後の姿を描きながら日々の作業をやっていくところが面白いなと感じました。吉村、もともとはデスクワークをしていたのですが、体を動かす仕事をしたいと思っていました。実際にやってみると農家の方が自分に合っているなと感じますね。お世話になった農家さんのところでいろいろな作業をする中で、1年目にやっていた作業が2年目になってこれにつながるのかと気づくことがたくさんありました。梨を育てる中でその作業がどんな意味を持つのかがだんだん理解できるようになってきた感じですね。質問。就労に向けて助けになったことは？畑中。当時の八千代町職員から土地を紹介してもらったことが一番助かりました。自分たちは外部から来て、地元の人ともお互い知らない人同士なので、そこはすごくありがたかったです。補助金や協力隊関係の支援などもこまめに教えてもらい、サポートが丁寧でありがたかったですね。質問。実際に就農してみて感じることは？吉村。人との関わり方がデスクワークをしていた時とはまた違ったものになるなと思いました。一つ一つの作業をゴールまでしっかりやりきることはもちろんですが、補助を借りるときなど、信頼してもらえるための関係づくりやコミュニケーションも必要なので、そこを楽しくできる人には向いていると思います。畑中、一人一人の裁量もあると思いますが、間接的に関わる人はたくさんいて、完全に自分だけで成り立つものではないので、そこでのコミュニケーションは大事ですね。あと、チャンスはすごく多い業界だなと思います。いろいろな事業者や農家さんが集まっている中で、頑張り次第で、そこから一つ抜けて大きな農家さん、またさらに大きな農家さんになれる可能性もある。何か大きなことを成し遂げたいと考えている人にはいいと思います。質問。八千代町で実際に暮らしてみての印象は？吉村。前に住んでいたところでは、一人目の子供の保育園探しが少し大変だったので、保育園を探しやすいのは良かったです。車で30分圏内でいろいろなところに行けるし、子育てをする上でもいい環境だし、子供たちを自然に触れさせることは大事だと思うので、自然豊かなのもいいですね。畑中。八千代町は 田舎の中では割と都会だと思います。町内で全部完結するし、コンパクトにいろいろまとまっている地域なので、生活には困らないです。吉村、最近は自分自身で買わなくても済むくらい野菜をもらうことも多いのでありがたいですね。質問、今後の目標、抱負は？吉村、この4年間、協力隊の活動を通じて梨を育てながら農業を学んできて、まだまだ可能性があると感じました。少しずつハードルを上げながら頑張って、もっと美味しい梨が作れればいいなと思っています。畑中、会社としては売上1億円が最低ラインの目標です。八千代の梨として自分たちが生産量を増やしていくのはもちろん、八千代町全体で生産量の維持拡大をしながら、自分たちが成長していくためにも、より良いやり方、より良い栽培方法があったら周りにも広めていって、八千代町全体で良い方向に行ければいいですね。八千代の梨を守りつなげるために、まずは目の前の目標として生産量を上げることがメインになるかなと思います。質問、就農を考えている方へのメッセージをお願いします。吉村、自分自身農業について何も知らない状況で来たけれど、農業に詳しくなくてもやりながら学んでいくこともできるので、まずは体験してみるのがいいと思います。農家さんとのつながりがなくてなかなか行けない人もいると思いますが、自分たちのところがその入り口になれればいいですね。畑中、農業といっても外作業だけではなく、事務や物流、卸などいろんな関わり方があると思います。あまり凝り固まらずに、まずは気軽に現場に行って考えてみてもいいのかなと。せっかく自分たちも協力隊の活動を通じて八千代に来たので、八千代プライドを持ってこれから
受け当てを
受けたいと思います。梨畑の中での畑中さんと吉村さんの写真が載っています。八千代町では八千代町独自の農業者等支援制度があります。詳細は二次元コードの八千代町ホームページをご覧ください。新規就農については次までお気軽にご相談ください。問い合わせ、農政課農政係、内線2210、または農政課農業振興係、内線2230。以上、地域おこし協力隊から八千代町の農家にでした。担当は為貝ひろ子でした。
児童扶養手当、特別児童扶養手当チェック。手当を受けられる方であっても、申請しない限り手当は支給されませんのでご注意ください。児童扶養手当、対象児童18歳の年度末まで、父母が離婚、死亡、障害がある、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、父または母が裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた児童、なお児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満が対象となります。手当を受けられる人、対象児童を看護し、かつ生計を同じくしている父または母、父母に代わって児童を養育している人、なお年金受給者は受給額が少ない場合は差額分の手当を受けられます。 事実上、婚姻関係と同様の状況、事実婚にあるときは、手当を受けられません。手当月額、対象児童数1人、全部支給、月額48,050円、一部支給、月額11,340円から48,040円、対象児童数2人から、全部支給、月額11,350円、一部支給、月額5,680円から11,340円。認定されている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。問い合わせ、子ども家庭課、子育て支援係、内線1411。特別児童扶養手当。手当を受けられる人、身体、知的、精神に障害がある20歳未満の児童を家庭で看護する父母、または父母に代わって児童を養育している人。対象となる障害の程度、1級、01、身体障害者手帳、おおむね1級、2級程度に該当する人、内部的疾患を含む。2、養育手帳の総合判定が、A、A 程度の知的障害、または同程度の精神障害がある人。2級、1、身体障害者手帳のおおむね3級程度に該当する人、内部的疾患を含む。2、養育手帳の総合判定が B 程度の知的障害または同程度の精神障害がある人。なお、障害者手帳を持っていない方も受けられます。手当月額、1級、対象児童1人につき、月額58,450円。2級、対象児童1人につき、月額38,930円。認定されている方は、毎年8月に、所得状況届の提出が必要です。問い合わせ、福祉介護課障害福祉係、内線1330。以上、児童扶養手当、特別児童扶養手当についてでした。徴税等の納付はメリット一杯の口座振替で。徴税等の納付を口座振替にすると、安心、自動的に引き落とされるので、納め忘れがない。便利。金融機関やコンビニなどに出向く必要がない。安全。納付のために現金を持ち歩かなくていい。口座振替の申し込みをするには、持ち物、通帳、印鑑、届出印、キャッシュカード、納付書、申し込み方法、役場または次の金融機関に口座振替依頼書を提出。常陽銀行、茨城県信用組合、有機信用金庫、筑波銀行、上総光農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局。なお、ゆうちょ銀行、郵便局の場合は、役場のみでの受付となります。口座振替推進キャンペーンでトートバッグプレゼント、先着200人限定。口座振替の新規登録をした方に、調整志向55周年記念ロゴ入りトートバッグをプレゼントします。実施期間、8月3日月曜から なくなり次第終了。対象者、新たに口座振替の申し込み、または振替科目の追加手続きをした人。対象税目、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料。受け取り方法、口座振替依頼書の控えを持参し、役場1階税務課で受け取り。問い合わせ、税務課、納税管理係、内線1510。以上、徴税等の納付は口座振替でについてでした。有料広告です。沢木観光株式会社、心に残る素敵な旅、安心安全なバス旅を。お知らせ、毎月お楽しみいただいております沢木観光日帰りツアーの旅、9月はお休みをいただきます。10月は思い出に残る旅を計画中です。楽しみにお待ちください。今後ツアーで行ってみたい場所や宿泊旅行、一泊二日のご要望など、皆様のご意見をぜひお聞かせください。一緒に働いてくださる方も大募集中です。お問い合わせ、電話受付、平日9時から18時。沢木観光株式会社、茨城県結城郡八千代町菅野屋。502番地の1、電話0296-48-2311。司法書士、行政書士、太田良介。相続遺言、初回相談無料。平日9時から18時で実施。土日祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、結城郡八千代町菅野屋、1178-1。担当、司法書士、行政書士、太田良介。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、事前にご連絡ください。花丸イングリッシュしゃべる。気軽に始める英会話レッスン生徒募集中。高校生以上対象。ネイティブの講師と楽しく学べます。初心者大歓迎。気軽に学べて海外旅行にも役立つ英会話。毎週土曜18時から19時初級クラス。19時10分から20時10分、中級クラス。料金、1レッスン1000円、入会金5000円。会場、八千代町学習教室、八千代町菅野屋、1177-5。主催、株式会社花丸ベース。瀬波学院、夏季講習、前期開催中。後期、8月17日月曜スタート。校舎見学会、随時開催。下館校、筑西市乙、924。電話番号、0296-25-0001。下妻校、下妻市小野子町、1-66。電話番号、0296-43-2000。有機港、有機市下がり松、3-2-4。電話番号、0296-48-6828。古賀港、古賀市本町、1-2-1、2階。電話番号、050-5799-8378。 アクアティック。浄化槽の保守点検はアクアティックにお任せ。価格に自信あり。詳しくはホームページへ。フリーダイヤル 0120-055-524。 本社筑西市与野 1-2-10。 スマイルカーズ。車売るならスマイルカーズ古賀店へ。査定無料、即日お支払い。10万キロ以上 OK。 地元で安心、スマイルカーズ。電話番号 070-4786-1229。 車買い取り専門店スマイルカーズ古賀店、結城市東諸 1267-2。 宝くじ。史上最高額サマージャンボ登場。サマージャンボプレミアム1等前後賞合わせて12億円。サマージャンボ1等前後賞合わせて7億円。サマージャンボミニ1等前後賞合わせて5000万円。同時発売。サマージャンボプレミアム1枚500円。サマージャンボ、サマージャンボミニ1枚300円。発売期間、6月30日火曜から7月31日金曜。抽選日、8月12日水曜。宝くじは、ぜひ茨城県内でご購入願います。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじに関するお問い合わせ、0570-01-1192 宝くじコールセンター。公益財団法人、茨城県市町村振興協会。ケーブルテレビ株式会社。広報番組、八千代スタイル放送中。番組では、行政情報やイベントなど、八千代町職員が各課からのお知らせをお届けします。毎月1日更新。10時50分から、15時35分から、19時35分から、地上デジタル101チャンネル。ご視聴には、ケーブルテレビへのご加入が必要です。ケーブルテレビ株式会社、フリーダイヤル 0120-00-0794。 以上、有料広告でした。担当は諏訪春江でした。
町の話題トピックス、八千代町防災訓練2026を開催。6月20日、中央公民館と役場南側駐車場で、八千代町防災訓練2026を開催しました。当日は、情報伝達訓練や要支援者避難訓練、防災用品の展示などのほか、水消火器や消防車による放水体験、大雨の状況を体験できるブース、自衛隊による炊き出し、カレーの試食提供もあり、来場者は楽しみながら防災についての理解を深めました。放水体験、大雨体験、炊き出しカレーなどに並ぶ来場者の写真が載っています。中学校統合進捗状況報告会を開催。6月22日から29日にかけて、町内5つの地区で中学校統合進捗状況報告会を開催しました。これは令和10年4月に開校を予定している新設中学校の検討状況を報告し、広く意見を求めるために実施したものです。初日の22日に西豊田中央研修センターで行われた 報告会では、通学路の安全対策や自転車利用ルールの周知などについて、参加者から質問や要望が寄せられました。報告会の様子の写真が載っています。社会を明るくする運動、内閣総理大臣メッセージ伝達。6月24日、役場会議室で、社会を明るくする運動の内閣総理大臣メッセージ伝達が行われました。伝達式では、八千代町社会を明るくする運動推進委員会の関吉太郎会長が、安全・安心な社会の実現のため、それぞれの立場でできることに思いを馳せ、一歩踏み出していただけますと幸いです、と内閣総理大臣メッセージを代読し、馬場副町長へ伝達しました。関吉太郎会長から馬場副町長へメッセージを手渡している写真が載っています。河川をきれいに、鬼怒川クリーン大作戦を実施。7月5日、鬼怒川流域全行政区の協力のもと、第36回鬼怒川クリーン大作戦を実施しました。これは、河川愛護月間である7月に合わせて、鬼怒川小貝川流域ネットワーク会議が主催したものです。当日はおよそ600人が参加し、一人一人が積極的にゴミ拾いに取り組んでいました。ゴミ袋を手にクリーン大作戦に参加した皆さんの写真が載っています。コミュニティ女性事業で行政区のみこしと出汁を修繕。太田行政区で宝くじの助成金を受けて、みこし、出汁の修繕が行われ、7月5日、太田集落センターで完成報告会が行われました。これは、宝くじの社会貢献広報事業の一環で、一般社団法人、自治総合センターが、宝くじの自宅事業収入を財源として、コミュニティ活動に必要な備品の整備などに助成金を交付するものです。完成報告会に集まった太田行政区の皆さんと神輿、出汁の写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承は略します。第75回八千代町ビーチボールバレー大会、時6月14日日曜、ところ八千代町総合体育館、主催八千代町ビーチボールバレー連盟。主な結果、一般の部優勝ノート、準優勝フリーズ、第3位スターライツ。ミックスの部優勝 F、 準優勝 T&C、 第3位ホープ。一般の部で優勝したノートの皆さんとミックスの部で優勝した F の皆さんの写真が載っています。第30回ミックスダブルステニス大会、時6月21日日曜、ところ八千代町民公園テニスコート、主催八千代町スポーツ協会、八千代町テニス連盟。主な結果、優勝中島博之、松川のり子組。準優勝岩崎直人、韮沢澄子組。第3位石渡和子、平井悟組。岩崎韮沢組、中島松川組、石渡平井組の皆さんの写真が載っています。第98回八千代町グランドゴルフ定期大会、時6月23日火曜、ところ 八千代町民公園、主催八千代町スポーツ協会、八千代町グランドゴルフ連盟。主な結果、男子の部優勝吉村治若、準優勝鶴巻岩尾県友会、第3位小梶隆一若、第4位飯村進今里、第5位内藤克夫 FGG。 女子の部優勝平田春衣 TGG、 準優勝小竹雅子 TGG、 第3位秋葉俊子足ヶ谷、第4位萩原幸子県友会、第5位鈴木ひろ子 TGG。 26高見メロンテニス大会、時6月27日土曜、ところ八千代町民公園テニスコート、主催八千代町スポーツ協会、八千代町テニス連盟。主な結果、優勝大野佳代子遠藤敦子組、準優勝北初代上野秀明組、第3位斉藤由紀美下田雅美組、上野北組大野遠藤組斉藤下田組の皆さんの写真が載っています。 P&G 海洋センターをご利用ください。八千代町 P&G 海洋センターは新しい公共施設の新設に伴い今年度をもって廃止となります。最後の年に海洋センターを利用してみませんか。利用期間8月30日日曜まで、利用時間午前9時から正午、受付は午前11時まで、午後1時から4時、受付は午後3時まで。入場料未就学児無料、小中学生100円、高校生以上200円。なお、給食費などは二次元コードの八千代町ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話 0296-48-2469。 以上、スポーツコーナーでした。担当は増田よし子でした。